これがとっても素晴らしい
認知症ライフパートナー検定試験ってこのあるの、
はい、あるんです。
は
あのその試験というのは我が国の高齢化に伴い認知症の人のさらなる増加が見込まれていますということで、そのような状況の中で認知症ライフパートナーにはより専門的な知識、より高度なアクティビティケアの手法、コミュニケーション能力が求められますって言って、その分の試験なんです。
すごいな、
ありがとうございます。
ちょっと講師間違えたん違うのありがとうございます。半田さんどうですか、ご感想含めて何でも結構です。
私まあ、一応専門職ということで介護の仕事に携わってるんですけど、その終焉症状というのはほんまに大変です。あの利用者さんやったら徘徊して動き回る、ほんで、叩く叩く、食べ物は食べへん、拒否する、お風呂も暴れたいなんてちょっとそういう方も、まあ、いろんな調査がでもらいますけど大変ですけど、まあ、終焉症状からこうカバーしていくというのはまあそれは分かるんですけど、やっぱり専門職であるからこそまあ、仕事としてやってる部分で難しい部分もあるし、家族さんが関わってうまくいく部分もあると思うし、そこら辺のところがものすごく難しいところだと思うんです。特に僕は小規模多機能介護施設というところにいるんですけど、はいはい、家族さんと この関わりが深いんですけど、家族さんでもその協力的な方と、まあ、そうでない方もおられますし、そういうなんかその地域でさせなあかんということは分かるんですけど、その中でその仕事の専門職とその家族との関わりとか、それが難しいなと今実感しています。先生の話を、まあ、改めて聞かせていただいて、個人の方 のいろんな 病的なことと、あと、地域の方をまた改めて勉強させていただいて、よかったと思います。でちなみにまあ、僕は関係に明日介護福祉の試験なんですけど職場の数も受けられるんで、まあ、介護に携わっている人は皆さん頑張ってくださいと応援のエールを送りたいです。以上です。
皆さんいろんな方が来られるんで楽しいですね、はい。上野さん、
はい、私は特に仕事でもこういった、現場のことを関わってませんし、また身近にもそういう認知症の方がおられないんですけども、そうですね、どうやって関わっていたらいいのかっていうのは、すごく関心がありまして、今回受講させていただきました。で一番興味があったのは例えば検討式のところ、自分の取り巻く状況はもう全く分かっていない状況だった時に、その接する人がどこまでその人の想像についていくのかっていうのはすごく気になってたんですね。まあ、例えばそのお話あったと思うんですけども、もうご飯食べたのに、まだ食べてないよと言った時に、その多分私だったらいやさっき食べただろうっていう、そういう話になってしまうんですけども、まあ、そうではなくて、まあ、なんとかその、まあ、支える、まあ、指示的にずっとその、認知症にかかっておられる方の、世界についていくといいますかっていうのが大事なんだなと思いました。その事例いくつかあったんですけども、まあ、全てその、まあ、なんて言いますか、まあ、繰り返して分かるようにお伝えしたりです、相手を立てるとか、まあ、そういったところで、まあ、こちらが工夫をしてもう無理やり現実に引き戻すんじゃなくて、まあ、ついていくとこと前についていくというのが、まあ、必要なんだなと思いました。
そうですね。なんで、ね、家族はできないかというと、ね、家族は元気やった時のことを知ってるんですよ。で他人さんは知らんからね、スッと入れるんですよ。だからそのギャップが、ね、やっぱ悔しいですね。うちのお母さんこんなこと言う人やなかったのにとかね、こんなもっとできた人やのにとか、そのギャップが悔しいからね、それが腹立ちとしてね叱ったりするんです。だから僕はいつも言うんだけど、他人やからできる役割があるということをね、もう認識した方がいいように思いますね。ありがとうございます。あちこち飛びますけど、塩田先生どうですか。
はい、
なんか今日の感想を含めて。
はい、今日聞いてて、自分の親が今76なんですけど、自分の親に対して対応がまずいなと思って聞いたんですいや実はそのまあ親、まあ、基本的には元気なんですが、時たまうんって思う、まあ、まあ3分ほど前に喋ったことを同じ質問してくる、そんなのはまあまあいいんですが、風呂に入った後に水が出っ放しとか、多分お湯の方だけ止めて水の方止めなかったとか、 あとはガスレンジつけっぱなしとか、だからそういうのを見た時に ついついやっぱり叱ってしまう、怒ってしまう、叱るというか怒ってしまう。だからそういうのを見てると、確かに先ほど言われたように、なんか自分の親がそうなってしまったかで悲しい思いをしてしまうつつ、ついついなんか怒ってしまうというのがあって、正直言ってうまいこと対応できてへんなと思うのが今日聞いてて、現実です。
なるほどね。今がね、まだ今が一番いい状態なんですよ。時間とともに悪くなっていくんですよ。そうするとさらに対応を考えないと、さらにその悪さがなっていくのを拍車をかける可能性がありますよね。そこがね、難しいと思いますね。ありがとうございます、はい、どうぞご意見。
あ、今日は参加させていただきましてありがとうございました。 とっても話の内容としてはよく理解できたつもりなんですが、
つもりが大事だ、
ね、つもりなんですが、まあ、実際にね、認知症の方とちょっと接触していく、関わりを持っていくについて、やっぱり地域の中ではね、どういうふうなことで関わらせていただいたらいいのかね、ちょっとわからない部分もありますので ね、
そうですね、
これからのお話を皆さんにしっかり教えていただきたいなっていうふうに、
みんなで考えなあかんことやね、
ですね、期待して、
ありがとうございます。
お話聞かせていただきたいと思います。ありがとうございました。
どうですか、ご意見をご感想。
あ、今日は楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます、はい、
で、お年寄り高齢者の方のところに訪問に行くと、本当に話を従って2時間ぐらいかかることがもう多いんですけどもね、その最初の訪問とか2回目とかだったら、こちらも知らないこととかいっぱいお話を聞けて勉強にもなるし楽しいんですけども、3回4回5回とか言ってるうちに同じことをこう言われるし、で同じ不安がねずっと続いて、でその不安に対してついこっちは別に認知はっきり認知症とか診断されてない方に対してはこう説得をしようとかね、ちゃんとビデオであったようにやってしまって、でこっちの方が疲れてしまってこう元気がなくなってきたりするので、そこら辺をね今日勉強させてもらいたいなと思って、はい、来たんです。で、はい、でお医者さんの話も出ましたけどもね、そのお医者さんに対してすごい不満とかいっぱい言われると、ついお医者さんの肩を持ってしまうようなところもあったりして、
それはもうね、はい、肩持ってあきません。
そうですね、でそれを今日勉強
して一緒にやってね、悪いこと言わんと、もう実際そうやから
はい、それで行こうと思いました。
そうそうそう、はい、もうそんな医者変えてしまえと言うてもいいんですよ、
はい
今もおっしゃったようにね、その何回も聞くというのは大変でしょう、
はい、
それで、ね、ちょっと僕皆さんお伺いしたいんですけどね、お年寄りの時にお年寄りの方のところをお伺いした時にね、今日最初握手したんですよ、
はい、
出会う初めて行かれた時に握手してね、こんにちはとか言うことあります、
うん、一応こんにちはは言いますけど、最初から握手はしないです、ね、
握手してあげてください、
はい、
もう今までそれでバンしばかれることまずないです、
はい、
うん、だから握手してね、そこから入っていかれるとね、うん、非常に喜ばれます、うん、この間もある小学校がね、校区 のお年寄りのところ行ってはる取り組みしてはるんですよ、うん、そこに招かれてお話をしたときにね、自己紹介するんだけど誰も握手も何もしないんですよ、うん、延々僕は小学校何年生の何とかです、で2回目は、ね、握手してくださいって言ったら皆さんに喜ばはったっていう、うん、それだけで打ち解けますんでね、うん、僕たちのリスの会も毎回ミーティングでは握手をするというのを、ね、ルールにしているんですけど、まあ、1回やってみてください、ね、それで拒否されたら相当なしっかりされるのかどっちが悪いのか分かりませんけど、どうぞ、お隣の方どうぞ。
はい、今日はありがとうございます。先生のとても本音の部分が聞けて楽しい、
本音でしか喋りませんね、
よく上辺どっていうのがよくあるんですけど、今日は本当にありがたいと思います、うん、あと地域で支え合うっていうすごい大きな問題ですよね、はい、地域の方がみんな認知症のことをどれだけ認識しているのか、
そ
このところがあれなので、日本人全体が認知症に対して本当に理解がないと、
そうそうそ
う、
またねやっぱりよそのこと、はい、よその人のことをね、はい、いう感じがイメージが強いですよ、うちでなかったよかったっていうね、
はい、
いずれ来るんですよ
と思いますので、ね、
分かりました、
はい、地域にっていうのはすごい大きなテーマだと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。どうぞ、どんどん意見を、皆さんラジオですから顔出ませんので
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
私以前特別養護老人ホームで働いてたことがあったんですけれども、その時に本当に施設の中で多くの認知症の方々がいて、 でその時一節に入ったばっかりの頃は認知症の方とどういうふうに接して分からなかった時、
ね、
とても戸惑った記憶があるんですけれども、やはり今日具体的に先生の話のこういうお話を聞く機会とか、もっと以前からあったらよかったなということをまた感じたことと、あとやっぱり施設にいた時は介護職としてご本認知症のご本人に接することと、あと ご家族からはよく私たち介護職が認知症の方に接して腹立ちませんねって言われたことがとても印象に残ってて、やはり ご家族の立場と介護職の立場とやっぱりそれぞれにおいて本当に認知症の勉強というか深く理解して対応していく、そういう機会というのを多く持っていかなきゃいけないいいんじゃないかなということは以前から感じてたんですけれども、またこういう機会というのをそういう社会資源をどうやって利用していったらいいのか、そこからまずわからない方たちがいっぱいいると思うんですけれども、こういう機会というのを本当に地域の中で多くあったらいいなと感じました。
また言うてもらったらボランティアで行きたものに行きますので、僕があるところでね講演させてもらった時にね、もう好きな女の子がおってね、好きな立派な女の子が介護職員ですよ、介護職員で今おっしゃったように、しんどないかとかなんか言われた時にね、どうせこのおじいさんおばあちゃんはね家帰ったらね のけもの扱いされてるんやと、そうやったら施設来ている間だけの楽しい思いしてほしいと、だから私は一生懸命頑張ってるんやと言う私がいるんですよ、本音ですわ、ね、家で汚そうにされてるんやったら私らと一緒にこの時間帯をね楽しいして帰ろうね言うて頑張ってるって、それを素晴らしいこと本音で言うた子がおってね、拍手をしてあげた若いから言うて拍手でじゃないですよしてあげたことあるけど本当そうですよ、うん、